皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。イギリスで開催されていました COP26 もね、終わりまして、また各国で温暖化対策を進めていかなければいけない状況ということになっています。そういう模様も含めてですね、お伝えしていきたいなというふうに思いますので、今日もよろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ちょっとまた COP26 の結果については別途お伝えしたいというふうに思いますけれども、その COP の期間中にですね、国際環境 NGO ジャーマンウォッチ、ね、というところが、温暖化対策の、ね、評価、各国の、ね、評価ということで、順位付けをしているんですけれども、温暖化対策日本は45位、明確な計画格ということで、報道がありました。各国の、ね、温暖化対策を採点して順位付けした報告書が、発表されるということなんですね。で、64位まで、あるんですけども、日本が45位と昨年と同じだったということなんですね。削減目標が、ね、上げられたので、それは評価できるんですけれども、実行する明確な計画が書いているということで、問題だということであります。このジャーマンウォッチはですね、各国の排出量、再エネ導入量、他のエネルギー使用状況、気候変動政策、総合的に、分析をしているということで、日本もですね、その中で評価されているんですけども、やはり再エネの比率が低い、気候政策やね、ということが、なかなか良くないというようなことで指摘があってですね、石炭火力をやめようとする国際的な努力を先送りしようとしているということでね、あるんですけれども、で、1位から3位がですね、毎年これ出されているんですけれども、なかなか、まだない、ということで、各国の取り組みがまだ十分ではない。だからジャーマンウォッチの、基準として、温暖化対策がしっかり、できている1位から3位まではないということなんですね。で、今年4位はデンマーク、昨年はスウェーデンだったんですけれども、バイオマス発電とかね、風力とかにすごく移行してきて、この削減量を、減らすということがありました。で、日本がですね、45位ということだったんですけれども、で、5つの段階に分けられていまして、非常にこう、高い良いところから、良い、中間良くない、大変良くないっていうね。で、日本結構ね、この一番下に位置づけられていることもあったんですけども、34位から49位までが、この下から2番目のランクということで、45位の日本も入るってことですね。で、4位にデンマーク、5位にスウェーデン、そして6位にノルウェーとね、北欧の国々が入ってきているということでありますけれども、中国が37位、アメリカがですね、また順位を上げていったということですけれども、55位というようなことで、なかなかね、やはり大国も対策が進んでいないというようなことがあってですね、こういうランク付けになったのかなというふうに思います。これは世界全体でね、どんどんと上げていくっていうことが必要になってきますし、ベトナムなんかがね、今年初めてこうランク付けされるっていうようなことで43位になっていて、前年よりもどれくらい上がったか下がったかみたいなこともランクとしてあるっていうことなんですね。このあたりもね、一つの参考として、温暖化対策を進めていく必要があるし、競っているわけではないのでというところはあるんですけれども、世界全体で、この上位に位置づけられるというようなことに、なる必要があるのかなというふうに思っております。はい、もう一つちょっと今日お伝えしたいのが、 化石賞についてっていうことなんですね。報道で化石賞日本が受賞したというようなことで、こう報道されるんですけれども、ちょっとやっぱり誤解があるのかなというふうに思いまして、改めてちょっと解説したいなというふうに思います。これ皆さんご存知のようにクライメートアクションネットワーク、ねという気候行動ネットワークというね、世界の、130カ国以上に、点在している1500以上の、団体が参加しているネットワーク組織なんですね。で、そこが、COP の会場に行って、全員ではないんですけども、みんな参加している、人たちみんなでね、化石賞、その交渉を、引っ張った、あまりこう、ね、前向きじゃない、国に、与える不名誉な賞ということでは皆さんよくご存知かなというふうに思うんですけれども、でこれ COP の期間中ですね、ほぼ毎日、出されていまして、今回報道で日本が2回目だと前回に続きみたいな言い方されてたんですけども、一つの、ね、期間中に何回も受賞するということも、あるわけなんですね。で、今年もですね COP26、11月1日から、出されていまして、第1回は UK とオーストラリア、2日がですねノルウェーと日本とオーストラリア、それから3日目がですね、アメリカ、フランス、それから IETA というね、世界の、排出量取引をしている、機関、それから、その次にポーランド、ね、この時は1カ国だけ、ブラジルとオーストラリアがその次に受けるとかね、11月10日にはオーストラリアとブラジルが受けるとかね、そういうふうにこう毎ほぼ毎日、受賞するわけなんですね。で、日本が、受賞するとやっぱり日本国内で報道がどんどんと進むので、何か日本だけこう、ね、やられているというわけではないのに、そういうふうに見られてしまうといいますかね。で、もちろん化石賞ですので、ね、不名誉な賞ということで各国とも受けたくないということもあるんですけれども、これはだから、特定の、ね、私たち日本の NGO が、受けるのは嫌だとかね、ぜひ受けたいとかそういうようなことではなくって、その、CAN に、所属している組織の皆様方の議論の上で、決めていくっていうことなんですよね。で、ですからなんか各国ね、特にこう、ターゲットを絞るとかそういうこともなくって、中国が排出量が多いのになんで、言わないんだってことを言ってますいうね、こともあったりするんですけども、それは特に配慮しているわけではなくて、中国が受賞したこともあります。ただ、中国が受賞しましたって報道が日本ではされないものですから、あたかも、日本だけなんで、こんな、不明な賞を受けるんだみたいなことをね、いうようなちょっと批判もあるんですが、それはちょっとね、適切じゃないかなというふうに思っているところであります。で、逆にですね、これも NGO の世界なので良くないっていうところもあるんですけども、ちゃんとね、いい発言をしたり前向きな政策を打ち出したりしたところには宝石賞というね、なんて名誉な賞もね、出させていただいたりしていますので、そういうこともね、日本が宝石賞を受けましたみたいなことがね、なかなか報道されないものですから、そういうのがあるよってことも知らないのかな、知っていただけてないのかなというふうに思ったので、今日ね、ご紹介させていただきました。で、もちろんそのね、化石賞の賞そのものも、なんて言いますかね、印象深いところあるんですけども、やっぱり中身を注目してほしいわけなんですよね。どうして化石賞を受けたのか、でどんなところに課題があるのかっていうことをね、ちゃんと、理解してもらって、でそれに対して、こういうふうに反論するとかですね、ここが違うんじゃないかっていうね、ご意見はすごくありがたくね、聞きたいんですけども、なんか化石賞を受けて日本をこう、どうもこう、いじめてるみたいなことを、ね、言われてしまうとちょっと違うのかなというふうに思います。そういうことでね、 世界全体で、まあね、まあ、パリ協定をもとに、COP の会議で前向きな議論ができるように、全ての、ね、国で宝石賞がもらえるような方向に向かっていっていただけたらいいかなというふうに思って紹介をいたしました。はい、そしたらですね、今日の最後のトピックとしては、ちょっと COP とかね、そういうところから離れまして地元京都で行われていることなんですけども、京都府の地球温暖化防止活動推進センター、ね、まあ、なんとかご紹介したと思いますけども、そこが今、再配達削減チャレンジっていうことをね、行っているわけなんですよね。まあ、本当にこの、まあ、コロナになってね、宅配便が増えてですね、1995年には、日本全体で14億、個、強だったわけなんですね。それが2020年では、48億以上ということで、もう50億個に近づいて、いるということなんですよね。で、そういう中でやっぱり再配達っていうのは人手もかかれば、そのドライブのための CO2 も出るっていうようなことを、ね、すごく社会的な損失なので、再配達を減らしていきましょう、どうしたら減らせるかなっていうことをね、考えて、まあ、発信をしています。で、再配達率もですね、だいたい 15% ぐらいあるわけなんですよね。2017年、18年、19年ぐらいね、取るとですね。ところが2020年4月、これコロナでね、在宅の人が多くて、8.5% まで下がっているんですね。これはまあ、受け取りやすくなったということなんでしょうけども、で、ちょっとぶり返して 10% 強まで2020年の10月、2021年の4月には 11% をちょっと超えているんですけども、まあ、2025年は 7.5% を目標にしているということでありますけれども、ぜひね、まあ、再配達も増やして、社会的損失を減らしましょうというようなことで、いろんな、ね、やり方なんかも、ね、この、京都府地球温暖化防止活動推進センターの、ね、ホームページなんかに出ていて、11月12月はそのキャンペーンを実施しているということであります。ね、アンケートなんかにも答えていただけるというようなことがあるのかなというふうに思うんですけども、もう一つそのこの再配達削減チャレンジの、ね、コラムとして、まあ、ついつい私たちね、インターネット注文をしてしまうわけなんですけども、そっちを減らして地元のお店で購入しませんかというような、ね、提案もしているわけなんですね。インターネットでないと注文できないものもあるかと思うんですけども、近所の、ね、お店で買えるものは、ね、買って地域の経済の活性化にもつなげましょう。そしたら、再配達も減らすことができるというね、まあ、そういうことも、ね、考えてもらったらいいかなというふうに思っているところで紹介をさせていただきました。ということで今日の放送を終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいきます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。